2020年最後の礼拝を皆さんとご一緒に捧げることができることを心から感謝しております。生きている中で思いがけないことが起こることがあります。今年はその現実を嫌というほど味わった年でした。今私は自宅のパソコンを通してリモート授業をしていますけれども、その最初の授業の日のことをよく覚えてます。パソコンの向こう側には200名を超える学生がいる。初めての試みにうまくいくかとても不安でした。万全を尽くして臨んだ最初の日の授業中に、なんといつもはならない私の携帯電話にいきなり着信音が響きました。思わず心の中でつぶやきました。なぜ今なのか。気を取り直して授業を進めていると、この日に限って玄関の呼び鈴が急になりました。私の部屋は玄関の隣にありまして、窓の外に立っている宅配業者と目が合っています。出ないわけにはいかない。思わずつぶやきました。なぜこのタイミングなのか。まあこれは些細なことですけれども、しかしもっと深刻な仕方で私たちは思いがけないことを経験しています。まさか2020年がこんな年になるとは誰も予想していませんでした。オリンピックが開催できないどころか、世界中の玄関の扉が同時に全て閉まってしまうとは、どんな頭の良い人も誰一人予想していませんでした。私たちは思いがけないことを経験しているのです。思いがけない、自分の思い通りにいかない、やりたいことが中断させられる。思えば神様から呼びかけられる時もいつも思いがけないことが起こります。聖書の中では神様からの呼びかけはいつも想定外です。例えばクリスマスの出来事がそうです。神に呼びかけられる出来事は人間にとって思いがけない体験であり、足をくじかれ思い通りにいかない瞬間です。しかしそれは神様の救いのご計画の中では意味があります。2020年、私たちは思いがけない出来事に遭遇しました。しかしこの出来事のただ中にも神は共におられます。今新しい年を迎える準備をするにあたり、改めてここに今生きておられる神からの呼びかけに耳を傾けたい。今朝聞きました聖書が伝える物語も思いがけない出来事です。突然地震が起こり、牢屋の戸がすべて開き、すべての囚人の鎖も外れてしまいました。これはありえないことです。すべての牢屋の扉が全部開いて鎖が外れることなんて普通考えられません。考えられない不思議な出来事は他にもいくらでもあります。しかし聖書がこの出来事を書き残したということは、神が扉を開かれたのだと教会が受け止めたということです。なぜ神は牢屋の扉を開かれたんでしょうか。扉は開きましたが、囚人は誰も逃げませんでした。パウロも外に出ませんでした。パウロを逃がすために扉が開かれたのではないでしょう。もしそのためにこんな大掛かりなことを起こしたとしたら、それは全部無駄になります。パウロは外に出なかったんですから。では何のために扉は開かれたんでしょうか。理由は一つです。 牢獄の看守を牢屋の中に招き入れるためです。看守にとって牢屋の中に入るタイミングならばいくらでもあったはずです。彼は看守です。扉の開け閉めは彼の一存でいくらでもできたはずです。それならばなぜこの時だったんでしょうか。それはパウロとシラスが礼拝をしていたからです。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。そこに招き入れられたのです。聖書の神は無理やり礼拝の中に入れる方ではありません。看守は自分から飛び込んでいきました。よく考えると礼拝に通じる扉は常に開いていたのかもしれません。彼は扉をいつも自分で開くことができました。でも今までは自分からは入ろうとしませんでした。なぜならば、そこは彼にとって牢獄だったからでしょう。不自由で、囚われの世界に移っていたに違いない。事実、パウロたちは神を信じたことで逮捕を投獄されました。信じるっていうことは、彼にとって不自由で苦労を重ねることでしかなかったの。しかし、なぜこの時、彼は自分から飛び込んでいったんでしょうか。それは、自害してはならないという言葉を聞いたからです。あなたが死ぬ必要はない。その言葉を聞いたからです。これは彼の人生にとって決定的な言葉として響いたはずです。あなたが死ぬ必要はないんだよ。看守は死のうとしました。最悪の事態が起こり、衝動的に自暴自棄になったのかもしれません。しかし、もっと深いところで、彼は死を決意したと思うんです。当時ローマ帝国の決まりでは、囚人が逃げたら、看守は囚人が犯した罪を代わりに負わなければなりませんでした。他者の犯した罪を代わりに負わなければならない。だからこの瞬間、彼は他の人の罪をかぶって死ぬ決意をしたんです。それは自分の家族に害が及ばないためだったかもしれません。それでも、他の人の罪をかぶる羽目になって、なぜ私がこんな目に、という悲痛の思いの中で剣を抜いたでしょう。その彼に呼びかける声が響いたのです。あなたが死ぬ必要はない。私は思うんですが、なぜですかと問わざるを得ない時に、大変不思議なことですが、イエス・キリストの心に少しだけ触れることができると思うんです。なぜならば、なぜ私がと問わざるを得ない最も暗い場所に行かれたのはイエス・キリストだからです。神にも見捨てられた、不条理だと叫びたくなるところでも、あなたは一人じゃない。キリストがぐーっとあなたに近づいてこられる。キリストがよく知っておられる場所だからです。パウロたちは 暗闇の牢獄でキリストを近くに感じていたに違いない。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。パウロたちは物事がうまく進んでいないんです。この前の箇所で仲間のバルナバと意見が衝突して別れました。そこから何事もうまくいかない。信仰的決断として良かれと思って進んだ道が行くところ行くところで閉ざされる。そのことについて聖書に聖霊から禁じられた、イエスの霊がそれを許さなかったとあるように、パウロたちは神がその道を閉ざされていると受け止めていました。受け止めているけれども全てが分かっているのではありません。神の手の中でうまくいかないことが続いているんです。一難去ってはまた一難、そしてこれこそ神の御声だと確信して向かった先で騒動に巻き込まれて逮捕投獄させられてしまった。しかもパウロたちは礼拝に向かう途中で騒動に巻き込まれたんです。なんでこんなことが、人生の暗闇です。なぜ私が、そのどん底でパウロたちはキリストと一つにされていきました。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。他の人の罪を背負う羽目になった看守は、自害してはならない、あなたが死ぬ必要はないという叫び声を聞いたとき、パウロとシラスの賛美の言葉が迫ってきたと思うんです。キリストがあなたの罪のために死んでくださった。あなたが死ぬ必要はない。神の言葉としてこの声を聞いたと思うんです。この時ほど十字架のキリストが彼に迫った時はなかったと思うんです。だから看守は礼拝の中に飛び込んでいったんです。救われるためにはどうすべきですか。彼は本当は救いを求めていたのです。看守は囚人を捕らえておく仕事をしていましたが、本当は彼自身がいろいろな事柄に囚われていたと思うんです。上からの命令で囚人を捕らえていたけれども、おそらく囚人の中には罪がないと思われた人もいたでしょう。事実パウロたちはある女性を助けたことで捕らえられました。その女性は苦しんでました。囚われていたからです。彼女はお金のことしか考えない主人の奴隷でした。自分の才能が金儲けの手段として利用されていることを知りつつ、それに抗うことはできませんでした。そうする勇気もなかったに違いない。もしかすると彼女の才能が人を窮地に陥れたこともあったかもしれません。上からの命令だけれども、自分も罪に手を染めたことがあった。この女性と看守は立場が違うけれども似てます。自分のしたくないことをせざるを得ない仕事をしなければいけなかった。パウロはそこから彼女を自由にしました。イエス・キリストの名によって人の言葉から彼女を 自由にしたんです。パウロを訴えた人々はその女性が救われたことを喜べませんでした。その女性で利益を得ていたからです。金儲けの望みがなくなってしまった。そこから人々は考えられない騒動を起こします。彼らは外国人だ、自分たちの町を混乱させている。ギリシア人だったテモテとルカはパウロに同行していましたが捕らえられませんでした。攻撃の矛先はパウロとシラスに向けられます。彼らがユダヤ人だったからです。特定の外国人がターゲットにされます。この不景気の元凶は彼らだ。似たような騒動は今でも起こってます。奴らはスパイだって、この国を乗っ取ろうとしている。不安を煽り、フェイクニュースが拡散して炎上していきます。誰も止められない。パウロは裁判にもかけられずに刑を執行されます。これはリンチです。いじめです。ここに正義はありません。要するに社会は自分たちに不都合な、あるいは不愉快な存在を消そうとしたんです。しかも群衆は町の高官も巻き込みました。権力者も手を染めて町ぐるみで理不尽な不正を働いたんです。本当はその人は悪くないのに、声の大きい流れに従わなければいけない。本当はある一部の人の悪意や企みに寄っていることを知っているのに、社会の動きに従わざるを得ない。風になびく薙のように人の言うことに従って、誰かを存在できないように追い詰めたことがある。めんどくさい存在を蓋をするように、自分たちに都合の悪い存在をまるで存在しないかのように追いやってしまったことがあなたにもあったでありましょう。しょうがない、どうしようもない。その社会の声に従って誰かに足かせをはめたことがあったのであります。その罪をいつかは裁きの座に出す時が来る。しかし幸いなことに聖書は語ります。あなたの罪のために死んでくださった方がおられる。囚人たちが聞き入っていたのはこの福音の響きです。あなたの罪のために死んでくださった方がおられる。看守の心を捉えたのもこの福音です。彼は目覚めたんです。神が看守を起こされたんです。こっちに来なさい、神が礼拝へと今あなたを招かれたのです。ここに来るまでにいろいろなことを経験したでしょう。理不尽なことを経験し、受ける必要もない苦しみも あったでありましょう。当座は理解できない困難の連続の中で、しかしパウロは一人の人間と出会いました。十字架の主がいつもあなたと共におられる、そのことを証しする光としてこの出会いが起こりました。無駄な経験は一つもないんです。その出来事を無駄にされない神が生きておられるからです。この出来事のためにあの出来事があったんだと受け止められる信仰があるんです。飛び込んできた看守は尋ねました。救われるためにはどうすべきですか。この救いの中に生き続けるためにはどうすればいいですか。聖書は答えます。簡潔に一言で答えます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。驚くべき答えです。なんと小さなことが求められているのでしょう。救われるために必要なことは大企業家になることでも大教会を作ることでもない、国家権力と勇敢に戦うことでも不正に抗って殉教することでもない。救われるために必要なことは主イエスを信じるということです。主イエスを信じるとは洗礼を受けることです。救いは教えられません。信じることしか教えられない。それはどうすれば結婚できるのかと尋ねられるのと同じです。結婚とは相手と一緒に生きることでしょう。一緒に生きることを約束することから始まる。どうすれば救われるんですか。どうすれば主イエスと共に生きられるんですか。洗礼を受けることです。キリストの体なる教会の中で礼拝から礼拝へという生活を生きる。それ以上でも以下でもありません。そこであなたもあなたの家族も救われます。今ここにまだ洗礼を受けておられない方がいらっしゃったら、私は心から願う。洗礼を受けていただきたい。あなたの罪のために十字架にかかられた神は今生きておられます。だからここに教会があるんです。その恵みの中を生きていただきたい。問題を抱える時もあるでしょう。でも大丈夫、大丈夫。神がいつもあなたと共におられます。どんな時でもあなたは一人じゃありません。神が良き解決の道を開いてくださいます。その確かさの中で望みを新しくして、あなたも新しく生きることができるんです。お祈りいたしましょう。私どもの誠の救い主であられる主イエスキリストの父なる神様、今日このメンバーでこの聖書の言葉をあなたが語りかけてくださいました。心から感謝いたします。あなたがここに導いてくださいました。扉を開いてくださったのはあなたです。あなたの導きの中で聖書の言葉を聞きました。感謝いたします。ここに来るまでいろんなことがありました。いろいろなものにとらわれていました。とらわれていることに気づかずに生きていました。でももう大丈夫です。あなたが生きておられることを今日知ったからです。とらわれていたのは私でした。でももう大丈夫です。十字架の主が 私に語りかけてくださったからです。その恵みの中で新しい年を迎え、望みを新しくして新しい年を生きるものとさせてください。またその恵みを証しするために建てられているこの教会と、そのために建てられている加藤舞子先生とその家族をあなたが豊かに祝福してください。主イエスキリストの名によって御前に祈りを捧げます。アーメン。